こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今回、モチベーションが上がる作品、アニメーションだったりドラマだったり映画だったりシリーズの一環として、高架不機動隊のアニメについて話したいと思います。で、実は先日というか今ネットフリックスで新しいシリーズ、2045というのが始まっていまして、それをちょっと見る前に予習ではないですが、ソリッドステートソサエティという2006年のという、結構前ですねの作品、1時間半ぐらいの、長編なんですが、それをちょっと見直しまして、でそれがまたやっぱり今見ても全然面白いなという全く色褪せない作品でして、これは本当に面白かったです。ということで、その、魅力についてちょっと3点ぐらい語っていきたいと思います。で、1つ目が、これはテクノロジーの圧倒的な描写で、これはアニメ版と漫画版でちょっと描写が違っているなと個人的には思っていて、アニメ版ではそのテクノロジーが使われた世界がどういう風になるの か未来の当たり前を描いているなと思っています。なので、その普通に人々が自然に生活しているんだけれども、そのベースにものすごいテクノロジーが使われていて、未来ってこういう風になるんだなと。だから別に空飛ぶ車があるわけじゃないけれども、電脳で通信して、その例えばね、会話も普通にわざと口で話す会話、声として出す会話と、その電脳の中で、その頭の中で話す会話っていうのを使い分けている場面とかもかなりあって、それで相手に何をその場で何を出したいのかっていうようなのを切り分けていくという、切り替えていくというような描写もあったりして、未来ってこうなっていくんだなと、今でもね、一部もうすでにそうなっている面もありますが、そういう風になっていくんだなと、思いました。で、漫画版、白尾正宗さんの原作の漫画の方では、より要素技術のところにものすごい書き込みがあって、その漫画のページがあって、枠、コマの外のところにびっしりその白尾さんの書き込みがあって、それを読むのすごい面白くて、そういった、もうさらにその、そういった、ではテクノ、そういった未来の生活が、成り立つ、ベースとなるテクノロジーの、もうそのものについて興味がある場合は、漫画、原作の漫画を読まれるのもいいのかなと思います。で、2つ目が、この家族だったり、身近でサポートしてくれる人、チームの、メンバーへの愛といいますか、本当にそういった感謝、そういったところがすごく描かれていて、本当にその主人公の公安休暇というチームは、過酷な、仕事ですし、命の危険もすごくあると。で、そういった中で、それでも、その理解をしてくれて活動をサポートしてくれると。で、ともすればさらにですね、その話では、その家族にむしろすごく危険が迫るという話なので、そういった中でもね、その変わらず信頼してサポートしてくれる。あと、裏のテーマというか、テーマとして家族というものがあるので、そういったもののありがたみであったり、本当に大事なものだなという思いもまた新たにしました。で、あと3つ目が音楽ですね。この音楽が河合健二さんの音楽なんですが、すみません、間違えました。河合健二さんではなく菅野陽子さん、菅野陽子さんの映画で、ものすごく面白いと、面白いじゃない、ものすごくいい、かっこいいし、そのものすごい場面に合ってるんですね。で、この音楽とのマッチング、音楽自体だから、サウンドトラックも自分ものすごい聞いてまして、この音楽もすごく見どころの一つかなというふうに思います。具体的にどうなんだろうな、その場面にももちろん合ってますし、音楽だけで聞いていると、そのなんか人生に BGM がついているような感じがしてきて、ちょっとねテンションがなんか上がってくるというか、その高架機動隊の、登場人物のような感じで勝手に盛り上がったりしてというような、感じで聞いています。ということで、高架機動隊の、ソリッドステートソサエティ、高架機動隊スタンドアローンコンプレックスソリッドステートソサエティの話でした。レターやコメントもいいねもぜひいただけると嬉しいです。あと、よかったらフォローもしてください。ありがとうございました。